様、こんばんは。こんばんは。本日の午前中はですね、教会員の安藤、美智子姉妹のお母様の後藤美佐子姉妹の、告別式が持たれました。105歳ということで、寂しいことであります。そしてご家族の上に本当に慰めがありますように祈るものでありますけれども、しかしですね、姉妹は人生を本当に豊かに全うされて天国に凱旋されたということができると、そのように感じております。大川先生が力強くですね、明確に天国の希望について語ってくださいました。ご遺族の皆様が本当にイエス様を信じて天国で再び美佐子姉妹とお会いできますように、それに導かれますように、信じることができますようにお祈りしていただきたい、またしていただけたらと、そう願うものであります。お話変わりまして、私ですね、本日教会このですね、職場にといいましょうか、携帯を持ってくるのを忘れてしまいました。それですね、スタッフ間でよく LINE でですね、この全体連絡などをするのでですね、とても不便であったということと、また先輩ご同僚の皆様にですね、ご迷惑をおかけしてしまったんですけれども、携帯はですね、連絡以外でも、よくこのです、例えば本日はこのようにしてメッセージをさせていただいているわけですけど、その、備えの時にですね、その、時間を計るというですね、今の時間、そうですね、時間を計るためにですね、ストップウォッチなどもですね、使ったりするわけですけれども、それも、なくてですね、どうしようかな、ちょっと腕時計の針で計ろうかなと思ったりですね、考えていた時にですね、あとパソコンを見ますとですね、なんとパソコンの中に入ってたんですね。今まで知らず使ったこともありませんでしたけれども、忘れたからこそ、別にですね、今まで使ったことない隠されていた機能ですね、大げさなほどではないんですけれども、掘り出されるというですね、こういうことはよくあることかな。マイナスはプラスに、そしてマイナスの中にプラスがある、宝があるということですね。私たちは学んでいるわけですけれども、マイナスがあるときこそその中に宝があるんだというですね、この考え方、マインドをもっと私は訓練しなくちゃいけないなということを改めてそのことを通して思わされた次第であります。そしてその宝はもちろん御言葉の中にもたくさんあるわけですが、その御言葉をたくさん宝探しのようにして開いてまいりたいと、そのように思います。早速ですが、聖書を開いてまいりたいと思いますが、使徒行伝の第17章23節から新約聖書の211ページの下の段になります。新約聖書211ページ下の段、使徒行伝第17章の23節から31節までを読ませていただきたいと思います。新約聖書の211ページ下の段、使徒行伝第17章23節からお読みいたします。23節、実は私が道を通りながらあなた方の拝むいろいろなものをよく見ているうちに、知られない神にと刻まれた祭壇もあるのに気がついた。そこであなた方が知らずに拝んでいるものを今知らせてあげよう。この世界とその中にある万物とを作った神は天地の主であるのだから、手で作った宮などにはお住みにならない。また何か不足でもしておるかのように、人の手によって使えられる必要もない。神は全ての人々に命と息と万物とを与え、また一人の人からあらゆる民族を作り出して地の全面に住まわせ、それぞれに時代を区分し、国土の境界を定めてくださったのである。こうして人々が熱心に追い求めて探しさえすれば神を見出せるようにしてくださった。事実、神は我々一人一人から遠く離れておいでになるのではない。我々は神のうちに生き動き存在しているからである。あなた方のある詩人たちも言ったように、我々も確かにその子孫である。このように我々は神の子孫なのであるから、神たるものを人間の技巧や空想で金や銀や石などに彫りつけたものと同じとみなすべきではない。神はこの世の無知の時代をこれまでは見過ごしにされていたが、今はどこにおる人でも皆悔い改めなければならないことを命じておられる。神は義をもってこの世界を裁くため、その日を定め、お選びになった方によってそれを成し遂げようとされている。すなわちこの方を死人の中からよみがえらせ、その確証をすべての人に示されたのであると、 そのようにパウロが語っております。これはパウロがアテネにいた時に、この町を歩いている時に、もうおびただしい偶像があるのを見て、まあ、心に憤りを感じたと、そういうところであります。そう感じたので、まあ、アテネの人々とですね論じ合っていた。そうしますと、このアレオパゴスの評議書でそれをみんなに語ってくれと言われたので、まあ、語った内容が今のところでありますけど、まあ、アレオパゴスの評議書というのは、このアテネ市のですね、教育とか宗教を司る機関でありましたが、それにお願いされてメッセージを語った。このパウロのメッセージの中から、まあ、神様とはどういうお方か、聖書の神は全能の神である、そしてこのお方が全てを定めておられるお方なんだということをですね見てまいりたいと思うわけですけれども、この全能なる神様、その方を見る前に、まずアテネの人々が別の神々、この神々を信じていた。その神々について少し触れますと、今お読みしましたが、本日の箇所の少し前の16節には、先ほど読みをしましたけど、市内に偶像がおびただしくあるのを、まあ、パウロは見て心に憤りを感じたということですけれども、まあ、偶像、まあ、ギリシャ神話の神々ですね。そしてその神々、その神というのは、まあ、神というよりは本当に人間に近い、そういう行動言動を考えであった、少し力があると言いましょうか。しかもその数は、このおびただしくあるのを見てとありますように、数はたくさんであった。まあ、ある基地に飛んだ人、まあ、ウィットに飛んだ人がですね、アテネでは人よりも簡単に神を見つけることができるといったほどに、多かったということでありますが、このあたりは、まあ、八百万の神といいます日本の環境にも似てるんではないかと、通じるものがあるのではないかと、そう感じるわけですけれども、しかしですね、結局のところ人間の作った神々というものは人間の想像を超えないということであります。そしてそういった偶像をですね見たパウロ、彼は心に憤りを感じたと、この言葉に私は心をつかまれました。ああ、自分はですね鈍感になってるな、私はなんと、まあ、慣れてしまっていることか、憤りを感じるだろうか。まあ、大和市にもでもですね、いろんな角にですね、お稲荷さんもありますね。しかしそれを見て憤りまで感じているかと自問しました。まあ、かといって憤りというのはですね、まあ、お寺に行ってですね、柱だかなんだかに傷をつけるだかなんだか振りかけるような危害を加えるようなニュースもあるわけですけど、そういうことはキリスト者がすることではない、もうお話にならないレベルでありますが、でパウロは憤りを感じて、そしてどうしたのかというのが17章17節に書いてあります。そこで彼パウロは街道ではユダヤ人や信心深い人たちと論じ、広場では毎日そこで出会う人々を相手に論じたと書いてあります。聖書教会共同訳でもやはり論じる、論じたということが、論じあったと書いてありますけど、まあ英語のある訳ではディスカス、ディスカッションのディスカスとか、またディベートという言葉も使われているものがありますように、まあ、秩序ある対話をしたということであると思います。まあ、とはいえですね、論じる、私は苦手でありますね。まあ、日本はですね、まあ、和を重んじます、そして波風を立てません、敵に見つからないように低く飛びなさい、まあ、そういう、ね、文化があるんではないかなと思います。それに対して当時のアテネ、どんな文化だったかと言いますと、この今度は17章の21節にあります。一体アテネ人もそこに滞在している外国人も皆何か耳新しいことを話したり聞いたりすることのみに時を過ごしていたのであるとですね、そののみにという強調がついている、そんな時間の過ごし方をしていたっていうんですね。まあ、そういうことができたのは多分、まあ奴隷制度、奴隷がいたからであると、まあ、そういう社会であったということも言うことができると思いますが、まあ、それがですね、この討論好きといいましょうか、まあ、福音伝道をする情熱にあふれたパウロのに幸いしたと、そう思います。まあ、日本人というふうに一般化していっていいか分かりませんけど、まあ、喧嘩腰にならずにですね、また落ち着いて互いの主張をぶつけるっていうのは、なんか、まあ、自分がそうです、苦手であるなという印象がありますが、もっとうまくできるですね、この国の方々がいると思うんですけども、しかしですね、アメリカがそうかなと思っていましたけど、最近は本当に、まあ、見ていられないくらい暴力的になってきているなという印象もあります。 以前イギリスの国会のですね委員会のこの討論とかですね聞いておりましたけども、さすがに紳士の国だなという印象を受けました。まあ、随分前のことですね。今もそのような国であるということを願っておりますけれども、さあ、まあ、日本の文化に最適なアプローチというものはどういうものか、本当に上からの知恵を求める必要がある。そのためにも今晩も祈っていきたいと思うわけでありますけれども、またですね、日本だからこの方法というこれもないと思います。それぞれの職場、それぞれの家庭、それぞれが使わされている場所、その置かれている場所に適したそれぞれの環境、その文化というものがあるわけですから、それぞれに適した方法、アプローチがあると思いますので、大切なことはそのそれぞれの場所において、それぞれ与えられている場所において聖霊様に聞いて御言葉を通して導いていただくという、これが最善につながることであると、そう思うわけであります。こういったギリシャの神々、それに比べてパウロの語る神、聖書の神、それは5つのポイントがありました。それはこの神が世界を創造したということ、そしてこの神が全ての人に命を与えたということ、そしてこの神が国々を支配しているという、そして定める神であるということ、そしてこの神がご自身を表されたということ、そしてこの神が人々がですねご自身を探せるようにしてくださったということであります。まあ、ここで一つ注意しなければならないことは、この26節に国土の境界を定めてくださったとありますけれども、まあ、聖書学者のガンゲルという聖書学者は、まあ、この26節を取ってですね、この御言葉を取って、この人種の境界線、まあ、差別ですね、そういうものがあると解釈する人が言いますけど、それはパウロの意図では全くないと言っています。パウロが言いたいこと、それは国家が存続する長さというもの、それを定める神がいるということです。そしてどのような祖先に始まり、どういった人から始まってきて、どう人口が推移し、そしてまた衰退していったか、こう盛衰、国家自らがそれを決めることはできないんだ、神がコントロールされているんですよ。そしてダニエルも言いました、神が王を廃し、神が王を立てる。その国が地図の上に載っている期間、それを定めるのも神であり、しかしそれだけではありません、その国が衰退するまでどのくらいその勢力を広めていったかという、それさえも見ての中にある。ローマ帝国にせよ、大英帝国にせよ、ドイツのですね第三帝国と呼ばれるサードライヒのようなものであるにせよ、それぞれの終わりが来るまでどこまで進むかというものは神が決めているんだ、これがパウロの主張であります。神様というのは、それは嫉妬あるいは短気とか気まぐれでですね、人間にちょっかい出したり、互いにですね、神同士、神々がお互いに喧嘩したりとか、力を誇示して争い合ったりとかですね、そんな小さくまとまってるようなそんな存在ではないんだということをパウロは言うわけであります。聖書教会共同訳では使徒行伝17章26節にこうあります。神は一人の人から全ての民族を作り出して地上の全域に住まわせ、季節を定め、その居住地、住まい、住む地をの境界をお決めになりました。まあ、そのことを今話してきているわけですけど、それには目的があると。それは27節、これは人に神を求めさせるためであり、また彼らが探し求めさえすれば神を見出すことができるようにということなのですと続くわけですけれども、居住地、住む地の境界、またですね、季節とか公約では時代の区分ということも言っています。それを定めた、それは人が神を求めるためである。どこで生まれたか、生まれによる不自由さとか、まあ、不平等というものはあります。例えば一年中凍えるような地に生まれた、あるいは一年中、真夏のように暖かい、そんな地に生まれることもあるでしょうし、裕福な家に生まれることもあれば貧しい家に生まれることもあります。そもそも生まれたその国が、経済力によって差が、国々に差がある。こんな貧しい、こんな寒い地で生活しなければなりません、神様と言って目を神様に向ける、求める、そういうことがあり、また、ああ日本に生まれてよかった、四季が あります。白いご飯がおいしい、納豆も食べられる、まあ、意見を異なる人もいるかもしれませんけれども、与えられた環境に対してなんでこんな恵まれてるんだろう、感謝しますと自然にこの神様を向くという感謝であるか、まあ、不満であるか、いずれにしろ環境によって、まあ、どちらかが感謝不満見つかりやすい、そういう環境という違いもあるかもしれませんが、しかしどの環境にもどちらも見つけることができると思います。そしてその中で人は神に目を向ける、神様を求めるんだということであります。ある自分の命を終わらせようとして線路に飛び込もう、そう思った方がですね、線路の真ん中に咲いていた小さなしかし美しい花、命に目を留めてそれを思いとどまった、そういう証もあります。あ、神様いらっしゃる、そう神様を見出した時に30節には皆悔い改めなければならないことを命じておられる、そうありますように、あ、いつも近くにいてくださった神様、あなたを無視してきてしまってごめんなさいと悔い改めに導かれるわけであります。聖書の語る、パウロの語る神、それは全能の神であって、国家の大きさ、またその存続する期間、長さ、そういったものを線引きすることのできるお方である、そんな神様をパウロは語ったわけでありますが、ここでこの全能の神様のその定めた境界線、これを引き直すことの大切さということに目を留めてまいりたいと思います。新聞の記事でこのようなタイトルの記事がありました。クマ被害が映す人間活動の縮小、まあ、その一部をお読みしますけれども、まあ、かつて山あいの地域に、棚田ですね、田んぼが階段のようにしてあるような、そんな風景、農作業をして木を切って炭を焼き、そして狩猟もする、そういうような人々がいました。まあ、このようにして人間の営みがダムのように獣たちの動きをせき止めていた、せき止めてきた。しかし多くの集落で人は少なくなるばかり、耕作、耕されなくなった土地は野分になり獣たちの住処になった。まあ、ある動物が勢力を弱めれば別の動物がその場所を奪うという、これは自然界では当たり前の現象、それがこの人間と熊の間でも起きていると言えるという。どうしたらいいんでしょうか。野生動物の調査に1980年代から携わってきました元野生動物保護管理事務所社長のハミズさんという方がですね、おっしゃるには、自治体所属のハンター狩人ですねを確保するなど捕獲の体制を強めることは絶対に必要であると。しかし同時に人間と野生動物との境界線を引き直す、ここからは排除するという空間を決めなければならない。やぶを払い果実のある木を撤去すると。従来とは違う形で農業や林業の立て直しも求められる。それは国土を作り変えるということでもある。もう一度この住み分けを達成するためにということを言っておられるんですけれども、ICA で教師をしておりましたときに、まあ、子どもたちの安全のためということでですね、この地域で何か起こったらですね、まあ、例えば不審者が出たとかナイフを持って歩き回っている人がいるとか、そういうことをですね、情報をキャッチするために、まあ、神奈川県警のそういったメールリストに入ってですね、いたわけですけど、今も続けて受信しているんですけれども、まあ、最近は本当に詐欺に対するですね、そういった注意などの内容も多いわけですけれども、他にも結構な頻度で送られてくるその内容があるのが、クマあるいはイノシシがですね、出没したので注意してくださいというメールであります。まあ、近年ですね、富に増えたと感じますが、まあ、もちろんですね、神奈川県警県の警察のメールですから、まあ、大和市ではなくてですね、まあ、秦野あるいは、足柄というあたりにですね、よく現れていますという注意が来ますけれども、まあ、日本各地で神奈川でも地域によってはそういった人間活動の縮小によって人間と野生動物の境界線が曖昧になってきている、そういった現状が浮き彫りになっているなというふうに感じているわけでありますけれども、そこで大切な今言ったこの人間と野生動物の境界線を引き直す、 ここからは排除するという空間を決めなければならないという、まあ、この文章がここに止まったんですね。あ、これは信仰でもそうではないんだろうか。神様が設けられた境界線を引き直すことの大切さ、そのために境界線が何かということで本当に御言葉をに親しむ、御言葉を読むことが大切であるということを改めて思わされたわけでありますけれども、この御言葉によって境界線をはっきりさせ、そして、まあ、自分に立ち入らせない空間を決めるという、そういった決断もまた大切であると思わされます。その上でさらに野望を払う、つまり主が選定してくださいます、そして主がしてくださる選定をまあ受け入れるということですね。御言葉を通して選定される。そしてさらにあの記事が言っていたのは果実のなる木を撤去するということですけれども、これはこの場合はですね、この害となる存在の餌を与えないということであります。私たちの霊的な戦いにおいてはまたサタンに餌を与えないということであると思います。このメッセージに導かれましたのも最近ですね、この境界線バウンダリーということについてさまざまな分野で大きな動きが顕著になってきているなと感じる中であります。まあ、ロシア、ウクライナや中東の問題をはじめとして尖閣諸島とか、まあ、レーダーの照射というですね、そういった問題もあったり、まあ、我が国の周りでも穏やかでないことが起こっている。まあ、あらゆる面でですね、何か、まあ、これは国土という面での境界線でありますけれども、本当にですね、それに侵入するような境界線を曖昧にするような、そういうことが起こっているという、そういう中で、まあ、日本もですね、軍事的にこの武器の輸出ということで、五類型を解除するというような報道もあったわけですけれども、防衛装備品、そういったものの輸出は今まではこの非戦闘目的という戦闘には関係しないというところに限定するというのがこの五類型という括りであったわけですけど、それを解除しようとする動きがあるということが明らかになっているということで、まあ今まであったですね、平和というそういう枠組み、境界線をまあ崩そうとしているのかな、まあ、平和を作る、それは私の神様の設けた境界線だと思いますけれども、いかが思われますでありましょうか。まあ、他にもですね、まあ、結婚式とか葬儀、今日本当に素晴らしい葬儀がなされたわけでありますけど、そういったものがまあ簡略化されるという、まあ、経済的な理由とかそういうものもあると思いますけれども、しかし、まあ、結婚式で言えばですね、その式式また制約をですね、牧師ではなくて父親や友人にしてもらうというようなこともですね、今あるそうでありますけれども、まあ、結婚というもの、それは神の定めであって、神の権威のもとで誓いがなされる、そこに意味があると私は思うものであるありますけれども、まあ、そういったですね、線があるんではないか、継承を省略するというのはもう結構前からですね、まあ、アメリカに行っていた頃によく感じたことですけれども、まあ、親しみやすいということはありますけれどもですね、教師に、ミスターをつけなかったり、まあ、教授にプロフェッサーつけなかったりですね、しかも家族名ではなくて、ファミリーネームではなくてファーストネームでですね、例えばロバート・ブラウンだったらブラウン先生、プロフェッサー・ブラウンではなくてロバートって呼んだりですね、そういう、名前の方をですね呼ぶ、そういう呼び捨てでですね呼んでいた、そういうことがありましたけれども、しかし私がカナダにいた時は、まあ、ちょっとずいぶん前ですけれども、カナダではちゃんとミスターミセスつけていましたね。ですからこれは、全世界ではないんですが、しかし父を敬う、母を敬う、上に立てられている人を敬うということもまた神が定めた秩序であると思うのは私だけでありましょうか。神が定めた線があるということ、そしてその神のバウンダリーであるならばそれを超えてはならない、そう思います。しかし人、そして自分もですね、結構いつの間にかですね境界線を勝手に作っている、そういうことが多いわけでありますけれども、それを御言葉を読んだ時に、あれ、神様の境界線ってこっちかな、分かった時にその境界線を引き直す必要があると、修正する必要があると、そう思います。 まあ、極端かもしれませんけれども、アメリカでですね、このヒッピー、1970年代、80年代にヒッピーという方々が教会にこう、この集まるときにですね、教会のカーペットが彼らが入ってくると汚れてしまうから、お断りだということがあった中で、しかしですね、カーペットが汚れるという人間のこの判断が境界線となるんだったらば、神の境界線、それは全ての人が救われてと、全ての人をウェルカムと、それが教会ではないかということで、その境界線に修正するという、それでカーペットを取り除くという、まあ、極端な例かもしれませんけど、そういうこともあるわけであります。神の境界線に引き直すという例でありますが、かといって、まあ、神のバウンダリーというものはもちろんですね、単純にこれであると引けない線も少なくないのではないかなということも思います。しかしですね、まあ、信仰というものはですね、そのようにして本当にケースバイケースということがたくさんある中であるからこそ、各自が聖霊様に聞き、祈り、御言葉に聞き、主は何とおっしゃっておられるのか求めて祈って、そしてそれが与えられた時にそれに従っていくというのが信仰者ではないかなと、そう思います。私も含めですね、そういう面なんですが、それでもですね、私も含めて語られているのに、しかし自分の境界線を優先してしまうということもまたままある。だからこそ本当に注意しなければならないと思いますし、また聖霊様に本当に助けてくださいと求めるものであるわけであります。もっともですね、人にはどうにもできない、もう完全にこの引かれている境界線というものもあります。そしてそれを意識しているかどうかということも重要となっていきます。それが本日の17章の31節にあります、先にお選びになった一人の方、イエス様によってこの世界を正しく裁く日をお決めになったという、このような神が一線を引かれた、そういう裁きの日というものもあるということは聖書が言っています。厳しい現実でありますが、しかし目をそらしてもいけないと思います。裁きの日が来る、これを、この一人の人生の終わりではない、世界の境界線であります。今の生活というものが永遠に続くということを錯覚してしまうのは私の弱さであると思いますけれども、しかし聖書の生じするその現実というものは、この世界はこの日までという一線があるんだということであります。裁きの日には生きている人たちはもちろんのこと、すでに死んでいる人たちもよみがえらされて裁きを受けると聖書は言うわけでありますけど、このよみがえらされるということをですね、パウロが語りますと、聞いていたギリシャ人たちは嘲笑ったり、このことについてはいずれまた聞くことにすると、まあ、そうですね、まともに聞かなかった、まあ、ありえない、空想が過ぎる、あるいはいずれまた聞くことにする、先延ばしにしたというような、そんなですね、まあ、そういうありがちな反応であるかな、まあ私たちにも見られるですね、反省しなければならない応答であるとも思うわけでありますけれども、だからこそ聖霊様助けてくださいと、助けを求めるものであります。ありえないという思うような、また納得いかないようなことであったとしても、しかしそれが聖書の言葉であるならば、お言葉ですから従います、そう告白できますように求めてまいりたい、助けを求めてまいりたいと、そう願うものであります。そして最後に、神様がその境界線を引かれますけれども、神のみがその境界線をまた越えることのできるお方であるということも覚えたいと思います。それがこの2000年前のこのシーズン、神であるお方が地上にお生まれになった、このお方、旧約聖書ではですね、神様のおられる山に近づくだけでも石で打ち殺されるというほど、聖なるかな、聖なるから、聖なるかな、また義なるお方でありまして、そのようにして旧約聖書では描写されています。しかし今もこの神様は聖なるお方であり、正しい、全く正しいお方であるということは一つも変わらない。しかし私たちはそのお方に近づくことが許されている。ピリピ書には、神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しゅうしてしもべ、岡先生が力強く語ってくださるデューロス、その形を取り人間の姿になられた、それがイエス様。それはその十字架の死を通して私たちの間にあります神様との境、 これを取り除くためでありました。その御愛と御業のゆえに十字架で全てを支払った。私たちがその支払いを通して私たちが超えることのできなかった人と神との全くその境界線、これを取り除いてくださった。それがビジュアルに見ることができたのがあのエルサレムの神殿にありました。この聖所とさらなる清い場所、至聖所、英語では Holy of Holies というその場所の間に境があった分厚い幕、カーテン、この何人ものですね、男性が下から引っ張ってもびくともしないようなそんな分厚い幕、それがイエス・キリストの十字架が完成した時に上から人の手によらずして下まで真っ二つに裂けて、その至聖所に入る道が開かれたわけであります。クリスマス、それはこの糸高きお方、越えられぬ境、それを自ら越えて下ってきてくださった主、その方は今も天ではなくて人のうちに住まいを持とうと願ってくださっているお方、このお方をお迎えするためにますます御言葉と御霊の助けをいただいて私たちの心を備えてまいりたいと、そのように願うものであります。お祈りいたします。恵み深き天皇様、御言葉をありがとうございます。私たちには自分勝手に境界線を引いたりいろいろ、主よ、自己中心的なところあります。しかし神様が示す大切な境界線がある。今の時代さまざまな分野でそれが崩されていると感じます。どうかあなたの定めた境界線が回復されますように、そして同時にあなたの秩序が回復していく中であなたとの関係が深められ近づくことができ、そしてさらに主なる主の道から力強い御業が私たちのうちに体験されていくことができますように、どうぞ豊かに聖霊様の助けをお与えくださいますように、これから祈る時になりますが豊かに聖霊様が注いで導いてくださいますように、一人一人を力強めてくださいますようにお願いいたします。感謝し期待し、またさらにクリスマス、これからさらに来ます、期待しました。お委ねして尊い主様のお名前によってお祈りいたします。アメン。